引用される箇所を拝読させていただきます。ダニエル書、ダニエル書の7章1341ページですね。旧約聖書の1341ページ、ダニエル書の7章、9節から14節までと21節から27節までです。ダニエル書7章の9節から、私が見ていると、いくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千のものがこの方に仕え、幾万のものがその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。私はあの角が語る大きな言葉の声がするので、見ていると、その時その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見た。残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで延ばされた。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。下の段の21節から。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑んで、彼らに打ち勝った。しかし、それは年を経た方が来られるまでのことであって、意図高き方の生徒たちのために、裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国。これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ、噛み砕く。十本の角はこの国から立つ十人の王。彼らの後にもう一人の王が立つ。彼らは先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。彼らは意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。しかし裁きが行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国。すべての主権は彼らに仕え服従する。以上でございます。よろしくお願いします。
今読まれました7章の、中心テーマは、信ずる者は主にとっていかに、大切であるか、そして主は信ずる者のためにどういう目的を持っておられるかについての、ところです。生徒たちという表現はよく出てきます。本当に人間はいくらダメであっても主によって心配され愛されているということは動かすことのできない素晴らしい事実です。主は全てを長い目で見ておられます。ダニエル書を、説明するために、コリント第2のテサロニケ第2の手紙は非常にふさわしいだと思います。一節だけちょっと読み足します。テサロニケ第2の手紙の1章の5節です。369ページです。 このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。あなた方はいろいろなことで悩んでいます、苦しんでいます。しかし大切なのは生涯現れる神の国です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国であると、パウロはテサロニケの兄弟姉妹に書き送ったのであります。まあ、今日までダニエル書を通して主はどんなに暗い環境、暗い世にあっても信仰を持って主を明かしする人々を探しておられることを学んできました。ところで主に従ったダニエルとその友達はなぜあんなにも妬まれ、あざけられ、圧迫され、誤解されたなのでしょうか。ダニエル書一章から六章までの間には非常に激しい戦いが書かれています。この戦いは決して生優しいものではなかったのです。この戦いには悪霊や天使の頭も加わっていました。まあ、今日においても同じです。地上に起こる戦いは天上に起こる戦いでもあります。悪の霊の軍勢はいつも我々を狙っています。それとともに我々を守る天使もいつも私たちを見守っていてくれます。ヒブル書の著者は中二書の一節404ページですけれども、次のようにこの目に見えない世界、目に見えない現実について次のように書いたのであります。404ページです。ヒブル書中二書の一節です。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を通してて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。まあ、ここで競争という言葉を使われています。すなわち主に従うといろんな問題が出てきますし、いろんなことで苦労するようになります。それからエペソ書、少し前になりますけれども、3章の一節344ページです。まあ、主は今日何を望んでおられるかについての箇所です。エペソ人への手紙の3章の一節です。これは今、まあ、明日明後日でもない、今手にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためですとあります。すなわち主は信ずる者を、体なる教会を、自分の栄光を、自分の支配を明らかにするために用いようと望んでおられます。けどもこの目的が実現するために戦いがあると6章の中二節に書かれています。まあ、このエペソ書6章中二節はよく引用される箇所です。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権や力、この暗闇の世界の支配者たち、また手にいるもろもろの悪霊に対するものですと書かれています。結局信ずる者の紹介とは一つの戦いであるとここで書かれています。 まあ、私たちもダニエルやダニエルの友達のようにこの世と妥協せず主にだけ従おうとすると体と同じように激しい攻撃に合わさるに違いない。7倍も熱くした火の炉の苦しみ、また死者の穴に投げ込まれるといった、まあ、死の影の谷を歩ませられるでしょう。まあ、信ずる者の多くは人に言い表せない隠れている苦しみや問題があります。なぜこのような問題や苦しみがあるなのでしょうか。まあ、答えは初めに読みましたコリントテサロニケ第一の手紙の一章五節です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神のため、神の国のためですと。経験する悩みと苦しみとは決して無駄ではない。主はいつも目的を持って変わらない愛を持って導いてくださるのです。使徒教団の中でも、まあ、人たちは同じ真理を当地の人々に伝えたのです。使徒教団の中4章の22節を見ると次のように書かれています。236ページです。使徒教団中4章の22節です。弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。信仰宗教は入れば、中部の金を出せば、言われた通りに動けば問題はなくなると言いますけれども、イエス様も弟子たちも全く違うことを教えたのです。イエス様はあなた方は生きている間に患難があるとはっきり言われました。人たちも結局同じことを言ったのです。私たちが神の国に入るのは多くの苦しみを経なければならない。まあ、ダニエル書1章から6章までのあの激しい戦いがなぜ必要だったか、7章を見るとよく分かれます。前に、お読みになりました7章のダニエル書7章の中3節から、読むと分かれます。やっぱり将来の神の国について書かれています。7章の中3節もう一回お読みいたします。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が手の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民諸国諸国の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。まあ、ここで見よ、人の子のようなものに主権と公営と国を与えると書いてありますけど、ここで言っている人の子のようなものというのは言うまでもなく主イエス様です。ですからイエス様はよく自分は人の子という表現を使ったのです。結局旧約聖書に予言されたメシアそのものであるということです。イエス様の御国のご支配こそが永遠から永遠に続いています。まあ、人の子という表現はイエス様ご自身、使いました。マタイでの24章の三四節を見ると分かれます。新約聖書の4章4ページですが、